今月号も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、スピリッツメッセージでもお話しさせていただきましたけれども、私の守護霊団にですね、出口直さんはじめとする方たちが加わってくださって、また私自身ですね、今岐路に立っているような感じがしてですね、本当に日々勉強と、なんていうか卓上の勉強もあるんですけれども、ずっとこう目に映るもの、聞こえてくるもの、それが全てですね、今もつながるパズルのようなですね、そういう毎日を過ごしております。だけど本来その、日本人もそう、人ってそうだったんだろうなって、昔からね、自然を神として崇めていた時から、天気一つとってもそれをこう分析してメッセージとして解釈してたわけですよね、受け入れてたわけですよね。からそういうふうにずっとこうそういうことをこう考えて、神と一緒に共にあったんだなということをすごい実感させられます。やはり昔の方々が残した文献などですね、読ませていただいてもですね、それを感じますね。もっともっと私たちは深く考えながら生きていかなきゃいけないんだなって、今も現代人に考えなさいなんて、若い子、大学生、高校生なんかもっともっと考えなさいって言うと、なんとか自分に都合のいいように難しく考えていくんですよ。でそれをね、提出させたりすると、全部ね、自分のそのできていないものに対しての言い訳っていう風に、結局ね、そういう風にレポートまとまってくるわけなんですね。だからどんだけその私たちが自分を守らなきゃいけないような、そのすごい自分で自分を一生懸命守らなきゃ生きられないような時代になったかっていうことと、思考が幼くなってしまったっていうこと、周りに気を配れないっていうか、寄り添うことができなくなってしまったっていうことを実感させられます。だから私も多くのね、私関わります子どもたちに対してもそうなんですけども、本当にこう心の幅をね、多くこう五感をこう刺激して、たくさん経験して、たくさん感動させて、もう痛みから何から楽しみからですね、含めていろいろ経験してもらいたいと思います。引き出し作って幅広げてですね、どんな悩みにも対応できるような、どういった出来事にもこうどんとこう腹を据えて対応できるようなですね、そういうこう子育てというのができたらいいなと思いながらですね、そういったことも活動して、どんどんですね、そういったこともこう広がっていこうとしてますけれどもね、霊界の計画ってすごいですよ。すごい、私もびっくりさせられます。私がこう操り人形とまではいきませんけれども、駒使いです、駒さんですよ、駒さんしながらですね、感じます。うーわ、すごいわ、こういうことだったんだ、あ、ここにつながってたんだ、ここに来るためのこれだったんだってね、もう日々そういう、もう背筋がゾッとするような、もういろんな意味でうわさっぷってね、鳥肌が立つような、そういったことの繰り返しなんですね。もう常にでもアンテナ張るってそういうことじゃないかなって思ったりもします。言ったらさっきも言いました、思考をちゃんとね整える、バランスを取るということ、そういうことなんじゃないかなって思ったりもしますね。でまだこういったね、出口さん関係の大本教なんかね言ったりしますけど、昔の神話とかねお話ししたりしますけども、一宗教に偏った思考を持ってはいません。でその軸には必ず霊的真理というものがあってですね、それを軸として自分なりにちゃんと解釈しながら、勉強しながら、学びながらですね、そしてそれで伝えられることをまた皆様に噛み砕いて、より分かりやすく伝えられていければいいんじゃないかなと。それが伝えられる間は私も幸せを感じられるのではないかなと思いながらですね、生きる喜びもこれが生きがいとしなければもうしょうがないんじゃないかなと半ば諦めつつですね、そういう日々を送っておりますね。いっぱい考えなきゃいけないですよ。でも若い人たちに考えろって言ったらね、鬱になるって言うんですよ。なんかこうバランス崩して、なんか精神バランス崩してね、おかしくなっちゃうんですよ。なんでだろうってね思いますけれども、だから偏った思考、思考が整ってないからですよね。偏って自分に都合のいいことだけでこう考えていくから、自分を守ってね、だからね、強くならなきゃいけないと思いました。会員の皆様も どんどん磨いてまいりましょう。だから今お抱えのお悩みなんかありましたらですね、それは宝物としてくださいよ。うわ、これは神様からいただいたご褒美なんだわってね、余すことなく学び尽くすわよっていうね、そういう覚悟でね、向き合っていただければなと思います。楽しみながらね、だからもうどんと来いのね、そういった気持ちで、そこには母性、そして厳しく自分を律するところには父性、そういったものを持ちながらですね、しっかりとこう対応していっていただけたら、今この闇の時代をゆっくり勉強の時間に費やしていただいて、そしてまあ来年以降ね、夜明けは必ず来ますので、そういった時にまた花開いて、それが良かった、それがあって良かった、ね、学んでて良かったと思える時が必ず来ますので、そういった時に喜んで、もっともっと幸せを実感していただけたらいいのではないかと思います。またね、多くそのお悩み相談の中でもそう忘れてました、多かったのがね、このシーズンになるとやはり動物もね、愛の季節だと先に申し上げましたけれども、そういうことでですね、まあ、飼い猫飼い犬が粗相をするのはなぜかというね、そういう質問が多くいただいていたような気がします。うちの猫ちゃんもそうなんですよ。やはりね、発情期というものがありましてね、がその中で去勢やね、避妊手術をしていてもですね、やはり動物はね、そういった本能でもってそういうことを感じてしまってですね、生き物の匂いがするもの、革製品だとか羽毛製品ね、そういったものに自分の匂いを残そうとする、そういう性質があったりしますので、おしっこしたりうんこしてしまったりとか、そういったことがあります。だけれども、そういうのもその動物のね、性質、それを踏まえて私たちはそのペットをと一緒に家族として生きているわけですから、それも踏まえた上でね、ちゃんとそこで目くじら立てずにですね、それは自分をやっぱりね、これもこの子なんだと、そうすることもこの子の一部なんだと思って受け入れて、気長にね、ずっと続くわけではないのでね、気長にゆとりを持って対応していただけたらいいと思いますよ。怒っちゃダメ、イライラしちゃダメ、私ももう毎日今修行、縄張り争いというのもあるんです。今うちのオスたちがですね、今うちには6匹猫がいますので、えらいことです。はい、だから家々のコーナーコーナーにはですね、ペットシートが貼られ、そして羽毛製品、そういったもの、革製品にはですね、防水シートが貼られ、えらいことになっております。だけれども、それをもうね、もうそう来るか、ああ来るかね、そう来たかって言いながらですね、受け止めて毎朝修行と思ってね、お掃除させていただいています。まあ鍛えられますね。でもそれもペットを飼うという、その命のボランティアをしているわけなんですから、魂を鍛えるね、それも根気強くしていただければなと思います。それを持ってもですね、本当に思います、父性母性って大事やなって思います。皆さん、自分の心に聞いてみてくださいね。しっかりと父性が足りひんかったら、父性を学びましょう。だからさっきも言いました、間違った伝統という名の部活動やそのサークルになってないかということですよ。自分のお父さん父性がなかったから、私にも父性がないとかね、母性がないね、うちのお母さん母性なかったから私にも母性がない、それを当然だと当たり前だと思わないでください。それは言い訳にしかなりませんからね。そういう母父だと分かった上でそこに生まれてきているわけですから、だから磨くのは自分自身、磨くのは自分なんですからね。自己責任のもと、不正が足りないと思ったら不正を学びましょう。母性が足りないと思ったら母性を学べばいいんです。それだけのことなんです。はい、そういったことで講演会などもお待ちしておりますので、どうか遠方の方いらっしゃって、どうしても行けないという方はですね、親方の方に申し出てくださいね。温泉などできる限り対応していきたいと思いますのでね。ではまた皆さん、4月でこの会員 CD ではお会いしましょう。4月となったらいい季節ですね。今度は出会いの月です。それにまつわるお話ができればいいなと思っています。それまで皆さん、この3月別れの月ではありますけれども、身を清め、そして心を清め、清々しい気持ちでお過ごしくださいませ。